それでは13ページ入っていきます。宅建業法の体系番号の2番の取引士制度というところですけれども、続きになります。で、今度は ③、宅地建物取引商ということですが、法定講習というのがあります。取引商の交付更新を受けようとする者は、あいを除いて知事の指定する法定講習で申請前6月以内に行われるものを受講しなければならないということです。で、丸はですが、試験に合格した日から1年以内に取引証の交付を申請する場合と。まあ、ほとんどの方はこれだと思いますけどもね、合格した日から1年以内に証の交付の申請をする場合と。それから、いいですが、登録の移転の申請とともに取引証の交付を申請する場合ということで、これは16ページで登録の移転というのがあります。それが終わった後にですね、理解していただければいい内容ということにしておきます。で、なんでこんな風になってるかというと、理由マーク、最新の法律知識の習得ということです。あいを除いて知事の指定する法定講習で申請前6月以内に行われるものを受講しなければならないということですからね。まあ、更新の時なんかは5年間経って更新なんかしますと、この法定講習受講しないといけないってことになりますね。僕も今でも受けてます。それから次は交付申請です。登録を受けている者は登録をしている知事に対して取引証の交付を申請できるということです。で、この登録に関してですね、また取引証の交付に関してアスタリスク、条件をすることはできないということになっています。カンファ6ページ免許の条件って入ってますが、業者免許の場合は、これ条件をすることができるということでしたよね。そこと比較だということになります。それから、有効期間は5年です。そして更新ですが、申請により更新できるということですけれども、いつまでに更新申請しなければならない旨を定めはないということになっています。カンファ6ページ、業者免許の更新と入ってますが、業者免許の更新の場合は、いつまでに申請しなければならないという決まりがありましたよね。そことの比較だってことになります。それからその次ですが、現に有する取引証と引き換えに新たな取引証が交付されるということです。これ引き換え交付にしてもらわないと、一旦今あるやつを渡して、後で新しいのが返ってくるなんてことになるとですね、その間法定事務ができなくなっちゃうんですね。それが理由だというふうに考えてください。現に有する取引証と引き換えに新たな取引証が交付されるということです。それから提出ですが、事務禁止処分を受けたときは、速やかに交付を受けた知事に提出しなければならないということです。事務禁止処分、速やかに交付を受けた知事ですね、に提出しなければならないということです。それから罰則ですが、10万円以下の科料という罰則が設けられています。そして次のアスタリスクですが、知事は事務禁止の期間満了後に提出者から返還請求があった場合、直ちに返還しなければならないということですね。事務禁止処分の期間中は、速やかに交付を受けた知事に提出してあるわけですからね。返還請求があった場合はもう直ちに返還しなければならないということです。それから提示についてですけれども、重要事項の説明をするときには、請求がなくても必ず提示しなければならないということです。で、これに違反すると罰則10万円以下の科料ということですね。それから、取引の関係者の請求があったときは提示しなければならないという規定もあります。ただ、こちらは罰則はないということになります。重要事項の説明をするときには請求がなくても必ず提示しなければならないのに対し、取引の関係者の請求があったときは提示しなければならないという規定ですね。よく比較してください。それから次のアスタリスク、取引証は住所欄にシールを貼った上で提示しても差し支えないと。リマーク入ってますが、取引士のプライバシーの保護だということで、住所欄は隠してもいいだろうということなんですね。シールを貼った上で提示しても差し支えないということになってます。